Innovation Now。
こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
先週はですね、原田さん、はい、石川県戦略広報官の中塚健也さんをお迎えしたんですけれども、はい、まあ、先週もお伝えしましたが、中塚さんは NTT のご出身で、うん、ほぼ一貫して広報のお仕事を務められてきました。
はい、
今日はご経歴も振り返りながら、広報マンとしてのお仕事感なども伺っていきたいと思います。ということで、今日のゲストは先週に引き続きまして、石川県戦略広報官の中塚健也さんです。どうもこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオに先週今週と出ていただいてるんですけど、戦略広報官っていうお仕事は、うん、広報の司令塔ですから、うん、なかなかご本人がこうご出演されるっていうのも実はどうなんでしょう、珍しかったりするもんですか。
いや、そんなことはなくて、
はい、実は結構出てらっしゃる。
MRO3 回目です。
あ、そうなんですね。
ラジオ
は。ラジオ、
ね。ラジオ3回目。
はい、嬉しいですね。
はい、そうなんですね。
はい、ただ、僕もいつも広報っていうのは、やっぱり黒子だと。いかにその、いろいろな動きを、その、プロモートして、ちゃんと伝えるかという、ことで、まあ本当になんか常に前に出るという形ではないんで、うんうん、まあ、たまたまご縁があったり、今日みたいにご縁があった時は喜んで引き受けさせていただいて、
ありがとうございます。今日もよろしくお願い
いたします。それでは本日のゲスト、中塚健也さんのプロフィールなどをご紹介してまいります。まずは戦略広報官のお仕事なんですが、石川県の広報戦略の司令塔として部局横断的に広報情報発信業務を統括していらっしゃいます。そして長谷知事のスタッフとして知事の広報対応をサポートしていらっしゃいます。そして中塚健也さん個人のプロフィールです。1965年金沢市のお生まれです。今年還暦ということですね、はい、1989年東京大学法学部を卒業後、日本電信電話株式会社、現在の NTT に入社なさり、まず金沢支店に勤務されました。その後、長年本社などを中心に広報を担当されてきました。そして1998年と2009年には政府官邸に出向もなさっています。2016年8月には NTT アメリカの副社長を務められ、帰国後は2019年、株式会社 NTT アドの取締役に、そして2023年 NTT を退任され、その年の5月、石川県に戦略広報官としていらっしゃいました。
はい、ということなんですけれども、還暦っていうお話ありましたが、はい、全く見えない。
いや、本当にそうなんですよ。本当に、なんて言うんでしょう、生き生き、若々しく。
活力
溢れてました。
はい。はい、強くて、かっこいいお兄さんっていう感じなので、
はい。
あんまり還暦って、本当にって思っちゃいましたけども、まあでも1965年の金沢市生まれと、
うん、そうですね。
いうことなんで、
はい、
地元ですよね。
はい。
そうですね。そしてまあ本当に活力あるって感じもありまして、すごくスポーツマン体型とかこうがっちりしてらっしゃって、うん、ずっとスポーツとかもなさってるんですか？
そうですね。子供の頃からずっと中高は野球部でしたし、うん、大学ではアメリカンフットボールをやって、はい、スポーツのなしではなかなか、生きられない人生を歩んでますね。
な
るほど。はい。最近は、マラソンとか、はい、あと、山を走るトレイルランニングとかも、やってましたね。はい。ちょっと金沢来てから少し、ご無沙汰なんですけど、また始めたいと思いますね。
はい。で、はい、金沢マラソンとかもね、走ってらっしゃる。
はい。
そうですね。ですね。はい。
最初のキャリアが、まあ、NTT にご入社されて、はい、最初、金沢支店でお勤務されて、
うん、そうですね。その時のたまたま、まあ、人事の方針か何かで、うん、金沢支店の勤務がありました。うん、
その頃は広報では
なかった。ないですね。営業をやってましたね。はい。
で、まあ、そこから広報に、入社3年目ぐらいなんですかね。
う
ん、
そうですね。はい。
転じられてっていうことだったんですけど、これは何かきっかけあったんですか？
いや、当時 NTT っていうのは初め、初任地、はい、地方の、うん、支店に行って、僕がたまたま地元の支店だったということで、うん、あと、まあ、3年目ぐらいに、そのうちの何人かは、本社の方に行ってて、たまたま私は、その広報の、まあ当時、報道部門って言って、うん、いわゆるメディア対応をするところに行きました。うん、で、当時は NTT の本社の広報って、隣に記者クラブがあってですね、その対応を主にやってましたね。
なるほど。実際その広報の仕事に疲れてみて、こう、どうでしたか？あ、自分に合ってるぞとか、面白いなとかっていうのは、 ありました。
まあ、その時は本当にとにかく忙しくて、横に記者クラブがあるんで、朝刊の締め切りまでそこに一緒にいて、で、朝、1年生っていうか、一番若いやつは、朝、新聞のクリッピングを作って、役員に巻くっていう、そういう仕事があったんで。
お、クリッピングというのは、こう、まとめて。
切り抜きですね。あ、それは本当に、まあ、当時は本当に、そういう思い出がありますね。
じゃあ、朝までお仕事を。
朝まで、いや、一回帰るんですけど。
一回帰る。
でも、7時ぐらいから
出てくる。すぐ出てこられるん
です
よね。
そんな仕事
で
した。
でも、その広報のお仕事の中でも、こう、中塚さんとして、これぞ俺の生きる道っていうふうにこう定めていかれて、こういうキャリアなんですか？
いや、特に私がその定めたってわけではないですけど、はい、幸い、広報の中でも、その、まあ、一番初めは今言ったように、報道というメディア対応をやって、うん、その後、宣伝とか、そういうプロモーション系もやらせてもらったり、うん、あと、イベントもですね、いろいろやって、例えば、最近ですと、オリンピックの、うん、これは NTT アドって会社の時でしたけど、はい、やりましたし、2002年のFIFA のワールドカップ、日韓のワールドカップだけ、たまたま僕が、NTT の候補の責任者でやってました。今、本当、そういう意味で、いろいろ幅広くやらせてもらったっていうのはありますし、あと、まあ、私、その、NTT から2年間、デューク大学に留学させてもらったときに、はいはい、向こうで、その専門というか、としては、マーケティングを専攻して、うんうん、で、特にそういうブランドマーケティングとか、その辺を本当にやったんで、まあそういう意味で、まあ、なんていうか、まあ好きでもあったんで、あと経験も重なってて、まあ、その道が長くなってきたって、そんな感じですね。
そのアメリカで学ばれて、なんか一番こう、ご自身の中ですごく印象に残ってることとかありますか？
アメリカで、まあ、私2回まで人生行ってるんですけど、はい、その1回目の留学した時にすごい衝撃を受けたのは、あるマネジメントのクラスで、半日ぐらいかけてリーダーのに必要な資質は何かというふうな、議論をして、最後にその、まあ、世界中からいろんな、まあ、ビジネスの経験を持った人間が集まって、その最後の答えがユース、いわゆる若さだっていう結論にそのクラスではなって、これ日本じゃありえないなと思って、やっぱりそのアメリカって国はやっぱりね、同じあれだったらやっぱ若い方が評価されるし、たとえその経験がなくてもやっぱ若い人をやるというふうな、そういうカルチャーがあるんだなっていうふうな、すごく強烈に思いましたし、三谷さんもね、西海岸でいろいろやられてましたけど、ね、やっぱり優秀な人にお金が集まるっていうか、
だから全然お金集まらなかったんですね。
どうしたらいいですか、これ。
いや、でも確かに、はい、まあ、若いのが武器っていうのは、
うん、
日本でもまあ、そういう価値観ってありますよね。
は
い、その、飛び込んでいけるし、はい、
ああそうですね、
失敗も経験だからっていうようなカルチャーがやっぱり、まあ、西海岸はすごく多くて、なので、まあ、僕もそのベンチャー界隈にいたんですけども、はい、その起業しました、うん、失敗しました、うん、で次のチャレンジを日本よりも、もしかしたら西海岸は応援する空気感があって、
そうですね、
そういうカルチャーの中にはいたかなと思うんですけど。
なるほどね。まあ、その若さっていう意味では、まあ、中塚さんもいろんなキャリアも積まれて、まあ、還暦ってお話もありましたけど、そういう中でもやっぱりその若さの要素みたいなのは持ってたいなとかって思ってらっしゃったりしますか？
若さの要素って、まあ、要は若さって、はい、その、肉体的な、はい、年齢的な若さじゃなくて、やっぱ精神的なものだと思って、はい、私はいつも好きな言葉って言われて、青春って言うんですけど、これは実は、パナソニックの創始者の松下幸之助さんも、いつも、その、色紙に求められた青春って感じだと。はい、で、それはアメリカのサミエル・ルマンという方の青春の歌っていう、まあ、その詩が元で、青春というのは人生のある期間を言うのではなく、心の様子を言うんだと、はい、まあ要は心の持ちようだというふうな、うん、まあその詩はなぜか僕は昔からなんかどっかで知り合って、ああいいなと思って、ずっと思ってて、ああ松下さんも同じふうに考えたんだと、うん、まあまずはそれで感銘を受けて、で先ほどのビジネススクールでやっぱり若さかというふうな、そういうのが重なって、やっぱりなんかそれ永遠に、
はい、
まあまあ若くありたいというかね、そういう精神の若さを持っていたいっていうのはありますね。
精神の若さというのはどこから？
やっぱりチャレンジする心を失わないってことだと思います。で、チャレンジして失敗して成長するっていう、この循環を必要だと思ってて、僕の、すごい好きな CM に、これ金沢でやったか分かんないですけど、WBC の時、salesforce.com の CM で大谷が出てくる CM があって、失敗の数だけ僕たちは成長できるっていう、そういう CM があって、あれは本当になんか好きでしたね。
はいはい。はい、
そうなんですね。
勝塚さんご自身も、こう、失敗を恐れずチャレンジできるっていうのは、例えばどんなことがあるんでしょう？
まあ、広報ってどっちかというと、やっぱり、まあ、保守的な部分もありますけど、うんうん、まあ、チャレンジ、例えば今、石川県の広報だと、はい、やっぱり新しいメディアであるとか、うんうん、その、新しい、その、コンテンツにどんどんどんどん出して、今までの、その、県だったら、まあ、こういうふうなのはなかなか出しづらかったよねっていうのを、まあ、そこを一歩乗り越えて、出していく、うんうん。特に若い人たちが、こういうのいいんじゃないですかっていうところを、うんうんうん、まあ、それをやってみろと、背中を押して、やっていくとか、まあ、はいはい、僕も還暦なんで、そんなに若くて、ピチピチしたアイデアが出てくるわけじゃないんで、そこはやっぱり若い人に。
でもその若い人たちの背中を押すっていうのも、やっぱり、
そうですね。
まあ上司というか、年配の方からすると、
は
い、チャレンジですよね。
そうですよね。任せてみるとか、そういうことですよね。
また着任早々、デジヒロシっていう飛び道具が
出
てきますから。
チャレンジでしたね。
はい。あれはやっぱ中塚さんのアイディア。ですか？
いや、もともとオリジナルの僕のアイデアではないんですけど、まあ僕が着任してから実現して、今ちょっといろいろ事情もあって、やめてますけど、
はい、
まあ、それはある意味、うまくいかなかった部分もあるし、またそれが次の施策にですね、はい、生きてくればいいなと思いますね。
はい、SNS の使い方なんかはどんな風にこうチャレンジされてってるんですかね？
やっぱり SNS はですね、県の公式の SNS なんで、まあ、そのしっかりした情報を、正確な情報を流すと、これはまず一番初めの重要な役割なんですけど、ただ世の中の反応を見て、どういう情報を今県民であれ国民が求めているかってことをやっぱり常にウォッチしてます。だから例えば X のその毎日、例えば今日こういう話題がすごくバズってるとか、こういうことが注目を浴びてるっていうのをウォッチして、でそれに反応するとかいうこともありますし、まあそれをリポストしたり、まあいろんな形でやっぱりその発信しても届かなかったら、これ発信してる意味がないんで、やっぱ広報ってちゃんと情報を発信して、それを届けて、もっと言うと本当はそれを受け取った人が、その、動いてくれるっていう、そこまで行って、やっぱり本当に目的は達成されると思うんで、そのために、まあ、どんどんどんどん新しい、まあ本当にメディアって最近、もう僕も本当についていけないぐらい激しい動きをしますんで、まあそこをなるべく、追っかけながらやっていくと。で、新しいことにもチャレンジしていくっていうことは重要だと思いますね。ま
あ石川県に着任前のことでも後のことでもいいんですけど、はい、失敗したなっていうこともあったりするんですか？
あ、いっぱいありますね。
そうなんですか？
それは今すぐ思い出せない。いや、本当にいっぱいあります。
うまく失敗の記憶を消しつつ学びだけを得るっていう、これも能力なのかも。
そうですね。
知れないんですけど。
それこそだって政府官邸への出向もありまして、ここはもう本当に失敗したらいけないみたいなすごい状況の中じゃない
ですか。いや、でも、その時もですね、例えば、2回目の出向の時は、その民主党政権で政権が変わったり、
はい、
あとまあその時も東日本大震災が起きて、かなりすごく混沌とした状況だったんで、うん、まあいろんなチャレンジはできました。例えば官邸のツイッターって、東日本大震災の後に僕が始めたんですけど、
はい、そうなんですか？
中塚さんがやろうって言って、
内閣広報局に、まあ僕だけのあれではなくて、周りにいたその人たちと、まあやろうと。ただ当時はやっぱり、まだ、SNS の普及率が1割ぐらいだったんで、どうしてもやっぱりホームページからのそういう発信が主でしたけど、だから1日1回ぐらい、せいぜい発信してましたけど、今もう能登半島地震の後は1ヶ月で310回発信しましたから、まあ、やっぱり今はもう8割を超えてますんで、やっぱ広報ってやっぱそういう世の中のメディアの動向にやっぱ敏感に感じながら、どうやると一番伝わるかってことをやっぱ考えていかなきゃいけないっていうのは思 思いますね。
なるほどね。うん、そういうのがなんかこう若さの秘訣かなって今お話聞いてて、常にそのメディアの動向とかでこう、そうですね、最新は何だろうって思われたことが、と思いました。
いや本当だから出てくるキーワードがいずれも若い、はい方と喋ってる時とあんまり変わらない
っていうね。バズってるとかね、今出てきましたね。
それは若いですか。
でもこの背中を押してあげるっていうか、うん、その今のまあ部下の方々とか、まあ直属の部下じゃなくてもその担当部署の方々の、
そうですね、
こう潜在能力を引き出していくっていうのは、そういうお仕事されていて、
そうですね、
背中を押す時の何かコツみたいなのあったりするんですか。
それはやっぱりまずなんていうか。僕は多分その、まあ、石川県庁の中ではその広報とかいうの経験は多分他の人よりも あるんで、いろんな知識もありますけど、ただまあそれだけで、それにやっぱりなんか自分が正しいんだと思って動いてもやっぱりダメで、相手が何を考えてるか、で、何をやりたいのかっていうことをやっぱちゃんとまず理解して、で、それの目的を達するためには何をやるのが一番いいのかっていうアドバイスをしてあげるってことが重要だと思いますね。
なるほどね。伝えたい、自分が伝えたいことだけじゃなくて、その相手、受け取り手のことを考えてっていうことです
か。まあそうですね。はい、
ああ、なるほどね。
あとはやっぱり、たまにそれはダメだとはっきり言うっていうのも多分重要だと思いますね。
ああ、いつも背中を押すわけじゃなくて、
はいはい、それはちょっと待てと。っていう、そういうアドバイスもしっかりすることが、やっぱり重要なのかなと思いますね。
はい、はい。なるほど。
は
い。中塚さんには2週にわたってご出演いただきました。どうもありがとうございました。今日はゲストに石川県戦略広報官の中塚健也さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、田さん。
はい。広報は伝えるお仕事だと思ってたんですけど、そのアンテナを高く張って今をキャッチすることがとても大事で、むしろもしかしたらそっちの方が大切なのかなっていうふうにも思いましたし、そうすることが、まあ中塚さんご自身の精神的若さにも、まあ少なからずつながってるのかなっていうふうにも思いました。
はい。
三谷さんいかがでしたか。
そうですね。その精神的な若さ、もうその青春とは人生のある期間を言うのでなく、心の様相を言うのだという言葉もご紹介ありましたけども、
はい、
まあ、精神的に若さを保ててるとしても、やっぱりですね、
うん、
若い人たちが日常を使っているメディア環境に日常的に馴染んでるわけでもないでしょうし、
はい、
まあ、お立場上少し俯瞰して見ざるを得ないところもあると思うんですね。若い職員の方々のチャレンジの背中を押すっていうチャレンジもですね、自分にとっては得体の知れない領域で失敗、したら自分も背中を押した責任があるので、もしかしたら自分がやるよりも大変なところあると思います、
はい、
それから行政だから何でもありになってもいけないし、それでいて突拍子もないアイデアも効果的に活かしながら全体の戦率を狂わせてもいけないと、まあ、非常に難しい
さじ
加減なんだろうなと思います。番組をお聞きの皆さんも今後ですね、石川県の広報のお仕事の中で、ああ、これは面白い広報のやり方だなとか、時代に合ってていい情報発信だなとかっていうふうに思えるものが見えてきたときにですね、それをおそらく企画したであろう若い職員さんたちのチャレンジとともに、その背中を押してくれた中塚さんの存在を感じていただけることでしょう。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字で tatmitani.net で検索してみてください。この時間のお相手は、
タットミタニと
原田由紀子でした。